父と子と聖霊の御名によって、アーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はマルコの福音書の12章の28節から34節までを、読んでいきたいと思います。立法学者の一人が来て、彼らが議論するのを聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた。すべての中でどれが第一の戒めですか？イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くし、あなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。立法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であって、その他に主はいない。とあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな善少の捧げ物や生贄よりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった。結構ですね、マルコの福音書の12章、これで4回目というふうになってましてね、インターバルはあるんですけどもね、飛び飛びはあるんですけれども、比較的12章全体をね、カバーしてるんじゃないかなというふうにね、思っております。11章なんていうのはね、1回だけでしたしね、10章も1回だけでしたんでね、かなり12章にこだわってるなというふうにね、思わされますけどもね、こういうこだわりはとても重要なことであります。聖書を読むときにですね、通読的にね、パラパラパラパラと、早く、今日定められた例えば10章分だけね読もうとかね、この書はね、30章まであるから、30章ぐらいだったら1日で書き足で読めるから早く読まなかったり、どうしてもこうね、ページを、操る手がね早くなってしまったり、ペラペラペラペラって音はするんですけどね、スピード感のあるね、だから内容は頭にね全然入ってこないというね、すぐ忘れちゃうと、いうことも、ありますが、やっぱりその聖書っていうのはね、流れを抑えるために、そういう通読というものとか速読ってとても、基礎としては重要なんですけどね、ゆっくり読んでってね、熟読精読していくっていうのもね、こちらの方がやはり自分自身のね信仰にの糧となっていきますのでね、おすすめであります。別に聖書の一章全体をね、こう数字って読まなければいけないなんていう立法はどこにもないわけですからね、自分たち の生活の中で与えられた時間を性別してね、有効に 神の御前でね、御言葉を読ませていただくと。で、今回なんですが、エルサレム神殿の中でシエスがですね、初めに何をしたかっていうことを思い出していきたいんですね。で、2つの点があると思います。加えて2つの点もあるか、合計 4点あると思うんですね。1つはですね、売り買いしている者たちを宮から追い出したということですね。売り買いしている者たち、宮の中で売り買いしている者たち、ね、教会だったら何ですかね、図書とか製品とかね、そういうね、定期刊行物の、あるいはね、説教音源に値段つけてる教会もありますからね、私たちのところはもう無償ですけどね、何千円かで売られてるわけですよね。で、あと、十字架像だとかね、マリア像だとか、 指輪とかブレスレット、まあその他いろんなアクセサリーがね、まあホームハンドメイドのものも含めてですね、棚に並んでることはありますよね、あのケースの中にね、まあ、キーホルダーなんかもね、ありましたけどねどこぞやの教会に、まあ、いろいろあります。本とかね、キリスト教の書籍ですよ、もちろんね。だけど、何を売ってるか蟹を売ってるかって、まあ、もちろん神殿だから礼拝に役立つものっていうものをね、まあ、当時は動物の犠牲を捧げていくっていうことですけれども、それら一切をね、まあ、イエス様は初めにね、それらをやっている人たち、まあ、そういう商品を管理してね販売しているもの、まあ、教会員がそういうのをね買おうとする行為、とそういうものを、そういう商売に関与している人、供給者であろうが消費者であろうがね、追い出したということであります。でその上でですね、まあちょっとやっぱり現代の教会をイメージしてもらいたいんですけど、これエントランスの中のその例えば、まあ、ここはちょっとエリサの神殿だからやりすぎな感がありますけどもね、両替人の代があったわけですね。お金を細かくするとかっていうね、ものですよね。まあそれで お釣りの負担を減らしたりとかね、どうのこうのっていう話なんですけれども、まあ、そういう市場におけるオブジェクトをね、まあ、鳩を売る者たちの腰掛けも含めて倒したって書かれてるわけですよね。相当これは激しいね、まあ、憤りを持ってイエス様はキリスト教で商売をするなと、まあ、そういうメッセージでしか聞けませんよね。まあ、この箇所すごく有名な箇所なのでね、イエスの様のねその200教目の記事って言ったら4福音書全部に書いておりますので、絶対ね、教会の説教者とかですね、まあ、聖書研究会とかいろいろありますけど読んでないはずがないんですよ、キリスト者はね。だけど聖書で書かれていて、しかも明確に書かれているにもかかわらず、現実としてね、その正反対、今日もね200教目の記事からいい説教を聞きました、信仰のね先輩者から200教目の記事の解釈とか、ギリシャ語のね意味を深く教えてもらって恵まれました、でも祈りの現場ではどうなのか、教会生活の中でのエントランスの状況はどうなのか、お金取ってないか、まあ修法とかね聖書と典礼とか、あるいはその何らかのね、集会の参加をまあ誘うですね、まあ、チラシみたいなものがね、まあ、ポスターとかそういったものが貼られたりとかね置かれたり、無償でねギデオン教会なんかで聖書をね、まあ、配布してると、言うんだったら分かりますけどね、商売はダメだと。それはたとえ信仰の助けとなる、ものを販売していたとしても教会の中ではするべきではないと。で建物の中ではもちろんそうだし、もちろん家々の教会でキリスト者たちが集まる集いの中でそういう商売をしても、まあ集ってるつもりかもしれないけれども、キリストからすればその人はキリストご自身によって追い出されている状態、まあ、これ自覚しなければいけないでしょ、現実生活に適応しなきゃいけないでしょって、見言葉聞いてるだけで、ああ見役目なさったのねって、売り買いしている者たちが追い出されたんだって言ってね、自分たちの教会のエントランスとか、まあ家々の教会とか家庭集会ではね、まあ、そういう商売はねしていると、無償で与えるっていうことではなくてね、無償で、与え合う関係を作り出してるんじゃなくてね。で2番目がですね、エルサレム神殿の中で、つまり教会の中でキリストは、まあそのね両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒して、まあ、そういう市場を教会における、 市場といったものをね、支えているもの、便利グッズっていうものをね、まあぶち倒していったわけですよ。まあ、ひどいことですよ。人に対してはね、あの人に売り買いしている人たちには教会から追放していくんですよ。これがキリスト教会なんですよ。教会の中でそういったことを助長するような両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛け、現代で言うとね、何に該当するのかっていうのはそれぞれの所属教会のエントランス見ればいいと思うけれども、商売やってるところがなければそれでいいんですよ。でもあった場合は、まあ、倒されることになる、まあ、しっちゃかめっちゃなことをねやってます。でここで両替人の代って書いてますけど、まあ両替っていうものはね、教会が市場化されてしまう、資本主義化されてしまった時にどのような機能を持っているかってことなんですけどね、まあ、もちろん、エルサレム神殿には、まあ、教会には、まあ、日本にも外国人のキリスト者の方々が来る時もございます。また日本人が外国の教会ね、在日の外国の教会に行く時もありますよね。そればかりではなくて、さまざまな社会階層の方々が来られます。まあ何百円とか500円玉とか10円玉とか1円玉とかっていうような細いねお金しか、支払うことができない人もいるし、もう万札しかなくてね、細かいお金がないんだよね、両替してくれみたいな人たちもいるわけですよ。10円玉がね100万あるからね、それ、10×100 って1000円か、1000円札に変えてくれって、まあ、こんなこういうふうにね、貧しい人が言う場合もあるかもしれません。異なる通貨間での価値の交換を可能にすること、これが両替ですね。まあ、例えばそのね、1ユーロとね、1ドルか、1ドルとさ、まあその100何十円を120円ぐらいをね交換するとかっていう風にね、まあレートですよね、基準に しながら、まあその対等なね、等価交換をするわけですよね、通貨の間 で具体的にはある通貨を別の通貨に変換するっていうことですね。だから国際的に言うと、あるいは教会の中で、まあ、異なる通貨を持ってきた、人たちとか、異なる、まあ、物品でもいいですよ。まあそういう時にね、商取引とか旅行などで必要な通貨をね、両替所でね入手することができるということです。でそういうことを教会の中で融通を利かしてね、するということがあってはならないということですよね。まあそもそも売り買いしている人たちを追放するぐらいですから、まあ、その後人がいなくなった後でね、商売道具をね、まあ倒すわけですよね。もうメタメタにするわけですよね、うん、で3番目物流の禁止ですよね。宮を通って物を運ぶことを許さなかった、物が足りなくなっても、だからもうね、こう兵隊が切られてしまう、断たれてしまうということですよね。供給が断たれてしまうことで市場をストップさせる。で4番目神殿のそのような惨状をですね、強盗の巣とイエス様嘆き重ねて祈りの家でなければならないということを旧約聖書から引用して人々を非難したわけです。でその結果、祭司長たちや律法学者たちはイエスを恨み、殺そうと画策するようになったんですね。マルコの福音書の、11章の18節、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いてどのようにしてイエスを殺そうかと相談した。群衆が皆その教えに驚嘆していたため彼らはイエスを恐れていたのであると、まあ、ここからですね、キリストの十字架の死へとね、まし物語がね加速していくわけですね。でしかしながらマルコの福音書ではそういうふうに書いてるんだけど、まあ、ルカによればですね、前振りがございます。まあもちろん群衆が、イエスの教えに驚嘆していたから、イエスを恐れて、まあ、ちょっとエルサレム神殿で行った市場破壊っていったもの、商売、商売破壊といったものをね、恨んだわけですけれどもね、何やってんだこれはみたいな感じでね。 ところがルカの福音書によればもう一つの理由があったっていうんですよ。それは毎日主はエリサレム神殿の中で教えたと記録されている。ルカの福音書の19章の47節から48節、祭司長たちやパリサイ人たち、立法学者たちは、まあ、長老たちはですね、エルサレム神殿で宗教ビジネスの破壊をしたイエス様をただ恨んだだけではない。イエスは毎日宮で教えておられた。祭司長たち、立法学者たち、そして民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、何をしたらよいのか分からなかった。人々が皆イエスの言葉に熱心に耳を傾けていたからであると。3番目に書かれたルカの福音書では、マルコの福音書、マタイの福音書を抑えて、イエスの教えが毎日エルサレム神殿の中で説かれていて、人々が皆ね、イエスの言葉、イエスの教えに熱心に耳を傾けていたからという、憎悪の、原因といったものを、確認しております。だからただ単に宗教ビジネスを、まあ、それだけでもふざけんなって話になるんだけど、宗教家からするとね。しかし、さらに、宗教ビジネスをぶっ壊した後にですね、今でもいるでしょ、自分の証をね、書籍化してね、印税でね、どのこのっていう人ね、そういう意味ではね、三浦綾子さんって素晴らしいんですよ。まあもちろん自分の証も書くことはあったけれども、基本ね、それは結構中年になってから書いたものであってね、40代ぐらいだったかな、まあ、道ありきですけどね、まあ、評点とか、まあ、そういったものでね、まずはね、小説家としての体制っていうものねなさった。それに集中してた。まあ小説家が自伝書くのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前の話ですしね、出版業界ではね。でもどうなんでしょうかね、牧師が自伝を書いたりとかね、一キリスト者が何の肩書きもないのにね、自伝を出版したりしてね、つてを探すっていうのはね、まあちょっと、もう一つ、もう一押し、まあね、出版社もね、金儲けでやってますんでね、証だけでは弱いですよね、やっぱりね、まあ、そういう意味では三浦綾子さんっていうのはきちんと小説を書いて、小説の物語の中でキリスト教信仰をね、福音を、イエス様のことを伝え続けていった。そしてそれが聖書とか教会行ってみようということにね、つながっていった。でこういう作品を書いてる人たちに手紙を書きたくなってくるみたいなところも、まあ、導き手としてね、与えられた反物だったと思います。でキリスト者ではないんですけれども、まあ最小葉月さんという人ですかね、確かね、最小さんという方がですね、小説家、絶対音感というのにね、有名になった方ですけれどもね、まあ老舗の方がですね、女性の方ですけれどもね、女性作家のことですけども、まあ、ノンフィクション作家にジャンル分けすることできるのかな。最近になって分厚いですね、証っていう本をですね、角川書店から、出しました。証、日本のキリスト者って副題がついてますけどね。で証を書くのであるならば、まあ、自分でね、書いてそれを書物化するんではなくてね、こういう何もキリスト教とほとんど今まで関係なかった人がその証を取材してってね、取材に値する証を持ってる人には、そういう人を神様導いてくださってね、インタビュアーっていうのね、最初さんみたいな人送ってくださるわけですよ。まあ、それでね、証集みたいなものができて、しかもそれがキリスト者じゃなくて、まあ、証をしてる本人じゃなくて、全くの第三者である作家によってね、出版されることはね、これも伝道に意義があるんですよね、ものすごいね、まあ、すごく証をほとんどそのままね、まあ、プライバシー保護の観点 以外のところではね、そのまま書いてるっていうところがすごいところですね。まあ変な証もあればね、もう涙を抑えることのできないような証もね、ございますよね。まあいずれにせよですね、イエス様っていうのはですね、まあ本当にキリスト教でビジネスをするっていうことを本当にお嫌いでした。そういうのを教会で説教で聞いて、信仰の先輩者からそういう教えを受けて、聖書研究会でそういうような当該箇所を読んだ、その後でね、じゃあこれからね、まあなんかこうね、売り買いしよっかみたいな話にまあしてもいいんですけどね、売り買いはいいんですけども、でもそれを教会の中とか福音の中に、福音宣教の中に導入するのはいかがなものかということですよね、要はね。だから真摯にキリスト教という名目でね、まあそのどういう教会でもいいんですけども、まあ宣教と称して、結局はその商売をしていくことが柱の一本として決しておることができない、団体とかね、会社に勤めている方々、キリスト者の方々はですね、まあ、それがたとえキリスト教の名を冠していたとしても、金儲けという要素がある以上はね、まあ、もちろん教会にはなりえないし、純粋な意味での宣教団体にもなりえないし、あくまでも商売を、宗教ビジネスをしているんだっていうことを、自覚する必要があります。だってそういう人を教会から追放してるのもイエスも、売り返してる人ね、だから教会の中で、教会外でね、そういうことをね、結成していくっていうのはいいことだけど、でも教会の外で商売をする時でも、やっぱりね、倫理的な経済基準っていうのを、聖書的な経済基準でちゃんと守ってね、利子を多く取らなさすぎるとかね、低価格でほとんどただ同然でもいいですよ、提供するとか、まあ例えば聖書だったらいろいろなね、スタイルでね、まあその選択肢の幅をね増やしてって、目が見えない人たちいっぱいいますからね、小さな聖書を出版するっていうのはちょっとおかしいんですよ。まあ文字でっかいやつをね、まあ中型聖書と大型聖書の中間あたりの聖書とか、まあ、そういうのをどんどんこう出版していかないと顧客が離れますわね、やっぱりね。まあ、電子書籍の場合は文字のねサイズをね大きくすることができますからね、なんとかなりますけれどもね、やっぱり紙にこだわってる方々がいっぱいいますんで、高齢者の方々はね、でルカによればイエス様の教えがね、その最初たち、立法学者たち、民の主だった者たち、すなわち長老ですね、まあ、イエスを殺そうとする、殺害動機になっていったって、だから教えるというイエス様の権威の問題が問われたのでありますが、この宮清めの記事からね。でもキリストこそ神殿の主なのであってね、キリストを信じる私たちは聖霊の宮なのであります。まあ、第一に聖霊の宮は神の所有であること、第一コリントの3章の16節から17節、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないんですか。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮ですと。2番目、聖霊の宮として神の栄光を表すことです。まず私たち自身がキリストを信じている限り聖霊の宮だということです。うちに聖霊が内在しているから。でもキリストを信じない霊は悪霊なんですよ。だから聖霊というのはキリストと、聖霊の内住とキリストを信ずるっていうことはセットなんですよね、うん、だからキリストを信じてるんだったら聖霊が内住して、私たちは聖霊の宮なんですよね。そして私たちは神の所有とされている民である。で、あ、分かりました、私たちはキリストを信じる者としての聖霊の宮なんですね。じゃあどうすればいいんですか、どうやって歩めばいいんですか。神の栄光を表せって言うんですね。 第一コリントの6章の19節から20節、あなた方は知らないんですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。これが消極的に神に栄光を表すことです。我らはもう自分のもの、自分は自分のものではない、まあ、そういう消極的に神に栄光を表す。あなた方は代価を払って買い取られたね。ですから自分の体、これキリストの十字架を通してってことです。ですから自分の体を持って神の栄光をまあ表しなさいと。自分の体を持って神の栄光を表せってどういうことですか。キリストを信ずる者として福音にふさわしい生活を持って生きようということです。その生き様自体が神の栄光につながる。でも福音にふさわしくない生活をするのであるならば、キリストの代価を払われて買い取られた者としての歩みが歩みになっていない場合、まあ恩知らずの歩みになっている場合、自分は自分のものだと主張してね、相手に対しても神様に対してもわがままばっかり言ってる場合、神に栄光を表すことはできていない。でその神に栄光を表さない最大の砦がこのエルサレム神殿だったんですよ。建物だったんですよ。建物の中で行われるね、マーケットだったんですよ。宗教ビジネスだったわけですよね。でエルサレム神殿という、まあ、ここはね、まあ、そのユダヤ族州に限らず多くのユダヤ人が、ローマ帝国中から世界中から集まってきます。ですからエルサレム神殿イコールですね、まあ、宗教施設っていうのもありましたけども、まあ、国際的な宗教ビジネスの市場だったわけですね。でそれを破壊しようとしたゆえに主はご自身を危険にさらすことになったわけです。でその破壊しようとする魂胆の上で、御心の上でね、魂胆と言ってもいいかもしれないけどね、まあ、主の魂胆である、市場破壊っていうのは主のね願いなんですから、切なるね。そして教会では祈りの家でなければいけないし、そして祈りの家というのは主の教えを聞くものである、ものの集まりである、主の言葉の教えを受けてそして祈る、祈って主の言葉を受けてまた主から教えていただく、それ以外のことは教会の役割ではないんですよね。だけど建物が教会だと思い込んでる人とかね、エルサレム神殿とか聖地巡礼みたいなところが特別な価値があるんだと考えてね、まあ莫大な旅費をかけてフランスに行くとかね、まあ、ルルドとかさ、まあ、エルサレムのねプロテスタントだってエルサレムとか行く人たち多いですよね。エルサレムっていうかイスラエル、パウロの辿った道を歩むことによってね、聖書がもっとよくわかるようになってくるとかっていうようなね、私としては主はね時と場所にもうこだわらないんですよね、この終末の時代において。ですからどんな時でもどんな場所でも毎日が主であり、どこにも主が現存しておられる。だからサマリアの人のサマリア人の女性に言うわけですね。霊と真理の礼拝者とを神は求めておられるのであると。地域的に制限された、ね、教会なんてもう神殿で十分だって。でそれはもう、ユダヤ戦争の時に紀元70年の時にもうねエルサレム神殿ぶっ壊されて、今はもうね、ほとんど跡形もなくね、嘆きの壁ぐらいしか残ってないと、残骸ですよね今ね。でこの危険にさらされたイエス様はですね、市場という強盗の巣を破壊することに関してちょっと追記しますけれども、ヨハネの黙示録ではこの強盗の巣というイエス様の言葉は使徒ヨハネによってね言い直されております。悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、 あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟。ここで言われているのは、市場経済というものは、教会の中であろうが外であろうが偶像、富の偶像礼拝に陥りやすいっていうこと、その背景には悪霊がいる、サタンがいるっていうことを言ってるんですよ。悪霊の住処って書いてあるでしょ。だからもう教会の中でいろんなビジネスが、いろんなマーケティングがなされている。いやー、組織だって素晴らしいですねって、何やってもかにやっても定価とかね、価格とか報酬料とか、いろんなね、社員のやつとかね、変動とか全部決まっていてね、会計報告とかもきちんとしてるしって、会社と何が違うんですか、ね、キリスト社の会社と何が違うんですか、教会ね、まあ、そこでもし福音が語られてなかったら、ただの組織、宗教組織ですよ、ただの宗教法人ですよ。キリスト教会というのは宗教法人を取ってもいいし取らなくてもいいんだけど、取れるようなところは気をつけなければいけないのは、きちんと福音を語り、きちんと聖餐式を毎週提供するということです。聖餐式を、毎週提供せず、礼拝のために説教に力を入れないような、そんな教会が教会員の尊いね、献金をね、いただくということはね、あってはならないことですよね。だから教会というのはいつでもね、福音が語られず聖餐式を停止した、まあ、こういうふうになってしまってね、教会員一人一人がそれに預かることができない、説教の御言葉に預かることができない、聖餐式に預かることができない、これどうなるかっていうと、その教会と、その教そこに所属しているね、教会員の方々がね、悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟みたいなところにね、たむろしてるっていうような状況になりかねないってことですよ。で、エルサレム神殿というのは局所的なところで、大きかったけどね、局所的なところでした。しかしヨハネの黙示録において、使徒ヨハネがビジョンとして見たのは、世界中がそのようなエルサレム神殿の宗教ビジネス化が国際市場として輸出される、拡大される、それを大バビロン、大インプっていうふうにね、予言するんですよ。今そうなってるでしょ、グローバルなね、経済、グローバリゼーションって言いますけどね。ヨハネの黙示録の18章2節から20節。彼は力強い声で叫んだ。倒れた。大バビロンは倒れた。最初からもうね、そういう資本主義システムっていうのはね、ぶっ壊れるって。両替人のダイヤね。鳩を売ってるものダイヤをね、倒したのと同じですよ。それは悪霊の住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた憎むべき獣の巣窟となった。富を正しく神の御心に沿って正しく使うならばね、大丈夫。しかし不正な富で友達を作らずですね、不正に不正を重ねてね、貧乏人からさらにお金を取っていく、富裕層もそうだし、そしてそのような、富裕層を優遇し、中間層とか低所得者層をね、国がね、税金によってこう、お金を略奪していくと、いう国はね、結局のところね、神の悪霊の住処になるわけですね。そういう国に住んでいる、そういう国になるのか、そういう国にさせまいとして教会が地の塩、世の光になっていくのか。すべての国々の民は御怒りを招く彼女の陰行の葡萄酒を飲み、地の王たちは彼女とみだらなことを行い、この富という偶像、国際的な市場経済というね、資本主義システム、そういったものと、完全に癒着関係にある、共謀関係にある。地の商人たちは彼女の過度の贅沢によって富を得たからだ。それから私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた。私の民はこの女の罪に、この、ね、富を偶像崇拝しするね、 この世界、資本主義でね、貧しい人とか体の弱い人とか社会的マイノリティの人たちは排除しても構わないと。金を持ってるものだけが、まあね、アラブ首長国連合のね、ドバイっていうところでね、金がなくなったガーシーっていうやつがね、日本に帰国せざるを得なくなっちゃって追い出されてね、通報されて、貧乏人はね、あそこどんな犯罪者でもかくまう国なんですけど、お金がある犯罪者だけ、怪しいグレーゾーンの人たちだけかくまうんですよ。外圧にも負けない。でもお金がなくなった人には用がないっつってね、すぐ売り渡すわけですよね。日本に帰国して逮捕されちゃったでしょ。この世界というのはね、金がない人にとってみればもうね、地獄同然なんですよ。もう悪霊の住処、汚れた霊の巣窟なんですよ。だということがわかる。まあ裕福な人たちとか国家に何ていうかな、メッシュ奉公している人たちはね、そういう自覚症状がないっていうだけの話であってね、まあただちょっとまあね、一つ公務員におけるね、まあ例えばその障害者だとか低所得者だとかね、福祉制度を使わなければとか、まあ、生活保護を使わなければとかっていう人たちに対する、まあ社会的なその偏見や差別っていうのはまあ長らく続いておるんですけれども、まあそれはそれとして、しかしその公僕という人たちがね、こう憲法とか法律でもう条文化されている状況で、まあもちろん差別なんかダメなんですよね。しかもその公務員というのは、社会的な弱者とか低所得者と同じようにですね、まあみんななんかそういうね、社会的弱者とか病人とか、経済的なそのね支援を必要としている人たちを叩くのが好きですけど、実際のところ公務員が一番ねお金食ってるんですよね。お給料で、国民の税金で全部賄ってるんですよ。でそれからすると国民が、その例えばその転落するじゃないですか、自己破産したりとかね、もうホームレス一歩寸前でね、生活保護で助けられるとか、まあ、そういうような状況、それにかかる費用よりも公務員全体の費用どんだけよっていうぐらいで、皆さんの所得税とかいろんなところからね、ガソリン税とか税っていうもの、消費税も含めて、で何をやってるかというと、さらにね、その行政改革をして公僕たる公務員の給料を下げてね、一般の人たちが200万とか300万しかもらえないんだから、200万とか300万にしていくのが昭和後期の高度成長期のね、最終局面での日本だったんですよ。日本社会だったんですよ。当たり前じゃないですか、こんな一般の企業でね働いてる給与水準に公務員が下がったら下げるし、上がったら上げるっていう。だから公務員の給料を見れば、昭和後期の日本社会っていうのは、一般の方々が企業からどれだけもらってるか、たくさんもらってるのか、少しだけもらってるのか、足りないのか、全然ボンビーなのかっていうのよくわかるんですよね。給与の変動がわかる、公務員の給料を見ると。なぜかというと、まあ大企業もね、中小企業も合わせての平均値ではありますけどね、平均値は平均値ですよ。平均値をきちんと出して、それに公務員の年収っていうのは合わせていたからですよ。でも今は違う、今は平均値で公務員の給与決まんない、増税してまず国民を痛めつけた後、その浮いたお金でまずその法人税を減税させて、企業大企業がね動きやすいような状況にしていく。でもう一つ大きなものはね、大企業優遇っていうのはまあ昔から続いていたけれどもね、それをどこかでガス抜きできてたのは、公務員の給与年収っていったものを削ってたからガス抜きできてたんです。ところが今の日本社会ってどこをどう間違ったのか、その公務員の票が欲しいのかどうか知らんけれどもね、皆さん方が企業でお勤めになって必死で働いてる、その自分がね交通事故にあって、あるいは難病になって あるいは貧乏になって、いつでもね、資本主義っていうのは転落者に対して厳しいものです。しかし日本社会には最後のセーフティーネットであるね、障害年金とか、まあ、あるいはその福祉制度だとか、生活保護っていうものがあるから、社会福祉協議会による貸し付けっていうのもあるから、まあ、なんとかなるわけですよ。だから彼らっていうのは明日の自分かもしれない。まあ私だってもうそのね、貧乏の極致ですけどね。貧乏人とね、高所得者なんてね、同じ国民だから対立するべきではないし、対立する必要もないんですよ。叩くべきはね、まあ、大企業は仕方ないけれどもね、公務員の給与がなんで大企業並みに上がり始めてんのっていう話ですよ。毎年上がってんですよ。で、私たちの給料は、私たちの生活は、富裕層であれ、中間層であれ、まあ富裕層ちょっと違うけど、まあね、低所得者層であれね、非課税世帯であれ、みんな下がってるんですよね。もう公共料金が払うのも痛いぐらい、普通に外食するのも控えるぐらい、まあコロナのせいっていうだけじゃなくてね、だんだん分かってきたのは、コロナに乗じてね、まあ食えない人たちが増えてきた。もちろん結婚しない、もちろん子供育てるお金がないから、お金用意できない、親も用意できない、そういう世代になってるから、本当にこう弱者にね、冷たい社会になってしまっている。だけれども儲けることができる人たちは、その過度の贅沢によってね、富を得たからだ。で、そのように、それから私は天からもう一つの声がこういうの、私の民はこの女の罪に関わらないように、ね、そういう社会的な経済格差、いろいろありますよね、富という偶像礼拝による、社会システム関わらないように、まあ、それはその離脱するっていうことじゃなくてね、その災害に巻き込まれないように彼女のとこから出ていきなさいと。だからバブルで楽しんでた人たちは関わりすぎたゆえに、バブルが弾けた時にね、不動産の社長とか、まあ、なんかね、淡路島とかにね、でっかい仏像をね建ててね、今はもうね、壊れそうで民家の人たちがね、こっちに倒れたらどうしようって言って、まあ、撤去作業がね完了したんだかしてないんだかっていう話を、ニュースでね、結構されたことがありますけどね、バブルの残骸っていうね、名残り、リーマンショックのとこどうでしたか。多くのね、銀行、多くの大企業の人たちがね、リストラにあったんですよ。ここは大丈夫だろうっていうエリート銀行みたいなところがね、潰れていったんで、関わりすぎてね、それまでハイステータスだったのにね、もう一気に転落ですよ、ホームレス寸前まで、だから私たちもいつね、こういう大バビロンの、という悪霊の住処にいる、状態の中で、贅沢によって富を得る社会の中で、いつ自分自身がね、低所得者層以下の、非課税世帯以下の、自己破産するしかない人間に、あるいはそれ以下のホームレスしかない、それで死んでしまう、あるいは自殺してしまう。だからね、非課税世帯というか低所得世帯を守るということは、明日の自分を守る、未来の自分を守るということなんですよ。だから何しなきゃいけないか、大企業は資本主義だから優遇されて当然だからしょうがないけれどもね、でもせめて公務員の給料は人並みにしようねって話ですよね。せめて200万ぐらいの風になればね、公務員のね、募集かけてもね、もう全然来なくなるんじゃないですか。だけどね、いいじゃないですか、終身雇用なんだから、公務員ってリストラないんだから、同じ200万でも、年収200万でもね、リストラなかったらね、不動産の信用全然違いますよ、社会的評価全然違いますよ、自分から辞表を出さない限りクビにならないんだから。だからその災害に巻き込まれないように彼女のところから出ていきなさい、正しい富の使い方を しなさいということですね。不正な富で、友達を作るようにしなさい。富に溺れてはならない、うん、酒は飲んでもいいよ、だけど酒に溺れてはならない、たしなみ程度にしときなさいみたいな例えでも分かりやすいかもしれませんね。世から完全に分離することはできないから、彼女の罪は積み重なって天に達し、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払った通りに彼女に報いなさい。彼女の行いに応じて倍にして返しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中に彼女のために倍のものを混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り贅沢にふけた分だけ苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で私は女王として座しやもめではない、だから悲しみに遭うことはないと言っているからです、まあ、こういう大バビロンとか大貧富とか、まあ旧約聖書だと天の女王だとか、これマリア宗教のこと言ってんだとか、ね、頭おかしいんじゃないかって思うよね。マリア宗教のところはきちんと書いてるんですよね。キリストの受肉がマリアにおいてのみ実現したっていうことを、使徒ヨハネがマリアを引き取ったんだから母として、それをもってして予言してるんですよね、黙示録で最初の方でね。竜は女を追いかけたけどそれに失敗したって、神に備えられた場所があったから一時と二時と半時うんぬんかんぬんって逃げおおせることができたって。だからね、ちゃんと聖書を読んでいるんだったらこういう箇所がね、例えばどっかの教派の教理的な批判とか、あるいは新人業の批判とかに安直に結びつけるから、どんなに頭が悪いことであるのかっていうことをね、思わされます。私たちも気をつけなきゃいけないんです。だから他教派とか他教会の、信仰の方向性とか考え方とかを安直にね批判してね、指さしちゃいけないっていうことですよ。彼女は心の中で私は女王として座し、やもめではない、だから悲しみに遭うことはないと言ってるからですと。これらのことのため一日のうちにさまざまな災害、死病と悲しみと飢えが彼女を襲います。そして彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力ある方なんです。だから天国にお金を持っていくことはできないですよ。天国に地上の幸せを持っていくことはできないんですよ。彼女と乱れなことを行い贅沢をした地の王たちは、彼女が焼かれる煙を見ると彼女のことに泣いて胸を打ち叩く。彼らは遠く離れた地、彼女の苦しみに恐れをなして、災いだ災いだ大きな都、力強い息子都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬にしてなされたという。また地の商人たちは彼女のことで泣き悲しむ。彼らの商品を買う者がもはや誰もいないからである。商品とは金銀宝石真珠アマンの紫布、まあ、紫布っていうのは布の中でも最上級に高級なものであります。絹黄色の布、あらゆる香木、あらゆる象牙細工、高価な木材や青銅や鉄や大理石で作ったあらゆる器具、シナモン、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、それに人の命であると。命さえも売買だと。今そうでしょ。受精卵が売買されてるでしょ、人間の。試験管ベビーつって。代理母とか、そういうのも、不妊治療の倫理的なね、管轄を離れてね。まあ、日本のね、産婦人科学会とかがは倫理的に問題があるって認めてませんけどね、そういう生命ビジネスがはびこってるっていう、延長線なんですよ。なのですよ、エルサレム神殿におけるね、そういうビジネスが、宗教ビジネスっていうものは世界中に広がって、こういう資本主義的なビジネスになっていく。命さえも売買されていく。お前の心が欲しがる果物はお前から遠ざかり、贅沢なものや華やかなものは全てお前から消え移って、もはや決して見出すことはできない。これらのものを、 飽きなって彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみにおすれをなして遠く離れて立ち泣き悲しんで言う。災いだ災いだ大きな都よ、天布、紫布、黄色の布をまとい、金、宝石、真珠で身を飾っていたが、あれほどの富が一瞬にして荒廃に帰してしまった。またすべての船長、その場所を航海するすべての者たち、数婦たち、海で働く者たちも皆遠く離れて立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほどの大きな都は他にあっただろうかと叫んだ。彼らは頭に塵をかぶり泣き悲しんで叫んだ。災いだ災いだ大きな都よ、海に船を持つ者たちは皆ここでその繁栄から富を得ていたのに、その都が一瞬にして荒れ果ててしまうとは。天よ、この都のことで喜べ。生徒たちも人たちも預言者たちも喜べ。神があなた方のためにこの都を裁かれたのだからと。でもう一つね、毎日宮で教えたこと、これが問題だった。これがイエスを危険にさらした。マルコの福音書11章27から28節、彼らは再びエルサレムに行って、イエスが宮の中を歩いておられると祭司長たち、立法会した長老たちがやってきて、こういった何の権威によってこれらのことをしているんですか、誰があなたにこれらのことをする権威を授けたんですか。まあ、私たちはね、まあ、もちろん毎週あの礼拝の中で説教と聖餐式、まあ、祈りや賛美を しますけれども、まあそれではもう足りなすぎてね、あの最近はもうこういうスタンド FM を通したりとかね、まあいろんな機会を通して御言葉と、キリストの恩知とご聖体に、ね、預かるっていうことをね、させていただいてもらってます。本当に信仰生活の力具合がね全然違いますね、これやるとね。毎日イエス様から御言葉を受けて、毎日イエス様から天のパンを受けていく、もう素晴らしいことじゃないですか。でも宗教家は違う、受け方に問題がある、ね、それは我々の宗教組織の、ね、ルールに反している。キリストがに権威があると言っておきながら、キリストの権威を分与されたものを 見分けることができず、組織的にしか見分けることができず、霊的には見分けることができなくて、組織に属しているんだったら神から来たものだ、組織から外に出たものは神から出ない、まあそうするとキリストは組織から出ておりますので神からのものじゃないって言ってに等しいんですよ。だから万人祭司、だから初代教会はみんなで、まあ、御言葉を共有し人たちの教えを守りって書いてるじゃないですか。まあ、それが口頭で伝えられる時もあればね、説教とかの口頭で伝えられることもあれば、まあその文書で朗読されて解釈していくっていうこともあります。加えてですね、パン作業していた、生産式やってたわけですよね。でそういう家々の教会全部に12人しかいなかった、7人の執事しかいなかった、ね、合計で7プラス12で19人だけで、家々の教会何千人っていう人たちの教会員のその礼拝リードできるわけないじゃないですか。だから自主的にやってたんですよ。であとはもう一つは描写を癒されたこと、これもね宗教家たちから、まあ、そのイエス様が殺されようとこう、ね、憎しみに駆られてしまった、憎まれた原因です。マタイの福音書21章の14節、また宮の中で目の見えない人たちは足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。でもこれこそがね教会がすべきことなんじゃないですかってことなんですよ。商売をやめて取引的な宗教心を、ね、破壊し尽くして、それに携わっている者は教会から追放し、ね、それで弱き者たちをね癒していく、さらにまだあるんですよ。祭司長たちや立法学者たち、長老たちがイエスを憎んだ理由、子供たちがイエスのことを賛美した、マタイの福音書21章の15節から16節、ところが祭司長たちや立法学者たちはイエスがなさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立て、イエスに言った、子供たちが何と言ってるか聞いてますか。イエスは言われた、聞いてます、幼子たち血のみ子たちの口を通してあなたは誉れを打ち立てられましたとあるのを、あなた方は読んだことがないのですか、まさか読んだことあるよねっていうふうに言ってるわけですよ 教会の中で子供たちがイエス様を賛美していく、それを叱りつけるような、まあ、これ子供たちっていうのは自撮りにとってもいいし、信頼会社っていうふうにとってもいいし、洗礼を受けたばかりのキリストにある幼子ってとってもいいですよ。そういう人たちがイエスのことを何の知識もなく、何の権限もなく、何の組織的な肩書きもなくね、何の組織が認定した資格もなくね、別に賛美のね、ワシップリーダーとしての資格なんてないし、そんな訓練、公式のね、公式のって言ったらなんかあれかもしれないけど、任意団体のね、そういう進学校の賛美科みたいなところでね、音楽科とかで習ったことないですよと。でもね、賛美っていうのはね、プロしかできないところじゃなくて、素人がやるものなんですよ。子供たちが賛美していいんですよ。だから昔はね、まあ行き過ぎな件点はありましたけども、少年たちがね、聖歌隊アカペラでやってたでしょ。天使の歌声って言われるようなね。で、マルコの福音書の記者であるマルコによればね、祭司長たち、立法学者たち、長老たちがパリサイ人とヘロデ党の者数人を使わした、まあこれ前回学んだところです。でそこからね、復活はないと言ってサドカイ人たちの質問攻めに遭うわけですよね、パリサイ人とヘロデ党の者数、それからサドカイ人たち、まあ言っちゃうと今回はこの立法学者ですよ。もう立て続けにね、論争していく、もううるさいったらありゃしないですよね、イエス様からすると。でもそれぞれに対して適切な、反駁をしております。マルコの福音書12章の24節、イエスは彼らに言われた、あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。マルコの福音書の12章の27節、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です、あなた方は大変な思い違いをしています。まあ要するに、イエス様が言った言葉に対して反論する者に対して、言いがかりをつける者に対して、例えば説教者が説教して、批判をしてくる攻撃的な態度で、そういうのは私傷つくとかって、まあこういうふうにね、傷ついたかどうかで、傷つけるつもりで説教する説教者なんて誰一人いませんよ、それを自分の癒されてない部分の痛み、トラウマの場所で聞いて妄想的に責められると、感じてしまったから、そのままその感情を爆発させて、説教者であろうが信仰の先輩者であろうがね、誰であろうがね、噛みついてくると、まあ夫であろうが妻であろうがね、その地雷を踏んだ、トリガーを引いたっていうことですよね、要はね。だけど別にそのトリガーを引くとか地雷を踏むとかっていうのは説教者が考えるべき事柄ではなくて、聖書から淡々と語ってるだけであってね、誰か特定の人をイメージしながら、まあ何度も言うんですけど、説教者が誰か特定の人を、名指しでね、イメージしながら、語るっていうことは、語り終わった時に、ああこの人のことなのかもしれないなということがあったとしても、語ってる最中は全く無です。神の言葉を取り継ぐっていう作業でも全く自分の意識っていうものはベルトコンベヤーになっておりましてね、分からないんですよね。でも分からないのに説教が終わった後にね、いやこの先生の言葉で傷ついたとか、そんな説教はね許されざることではないとかつってね、まあ、何にも献身もしてない、何にもねキリストのために捨ててない、ね、教会の奉仕もやってない、苦労も知らない、人を愛することのね、まあ、自分の苦労しか知らない、自分の苦労のしか知らない人ね、結構ね人裁きますよ、奉仕者裁きますよ。じゃああなたが自分がゼロからね教会開拓やってみろっていう風な話なんですよ、不満があるのは分かった、文句言ってる暇があるんだったら、じゃあキリストと一緒にね開拓すればいいじゃないですか、伝道すればいいじゃないですか、駅前でビラ配ればいいじゃないですか、 SNS で宣教活動一人で始めればいいじゃないですか、聖霊と一緒に。文句言ってる暇があるんだったら 切り、本当に滅びゆく魂のたった一人にも福音を伝えるっていう、そういう覚悟で文句言えってことですよ。文句言った時点でもうね、最後で他の教会に行くとか、そんな甘えたことをやんない。神から使わされた神の人を批判するんだ。じゃあ自分が神の人になるしかないでしょ。この神の人はいいけど、この神の人は悪いんだって。でも派遣したのは同じ種ですよ。あなたはその種よりも偉いんですか？あなたにとってこの神の人は良くて、あなたにとってこの神の人は悪いかもしれないけれども、この説教者に不満を覚え、この説教者はねえガツンと言わないとダメだとかって偉そうにしてるかもしれないけれどもね、奉仕者にしてもそうです。この奉仕者の奉仕はなっとらんと、この奉仕者は立派であると、献金のしがいがあると、でもこんな奉仕者に献金なんて与えたくもないよねみたいな感じで、だから私は特別指定献金みたいな感じで、これは誰々のために、何のためにしか使ってはならないっていう献金の仕方、めちゃくちゃ嫌いなんですよ。捧げるんだったら人に捧げるんじゃない、神に捧げて、全部全てあなたの御心の前に使われますように。私はもう捧げたから何も言いません。これですよ献金中の。それ以外のものは献金じゃない、寄付って言うんですよ。チャリティーしたいんだったら NGO とかね、ボランティア団体へどうぞと、クラウドファンディングでも立ち上げればいいじゃないですか。でも教会でそういうことを導入してはならないということです。そういう思い違いを私たちはしている、何度もしている、何度も言われなきゃいけない、イエス様から。聖書を読むときもそうですけれども、教義的な復活があるかないかっていう、問い自体がもうナンセンス。教会がどうであるべきか、礼拝はどうであるべきか、説教者に嘆いて弁明させるのか、神に対して、それとも喜んで弁明させるのか、答え出てるじゃないですか。全部聖書読めば、教会の歴史を紐解けば答え出てるじゃないですか。こういう人と関わってきたから、ああ自分はこういうふうに行動すべきだし、考えるべきだし、反応すべきだな、騙されちゃいけない、騙されるとこだったかって、ね、でこの思い違いという言葉は12章の24と27に使われていますけど、プラノという動詞が使われているね。前回紹介し忘れたんですけど、これは意味だけしか言わなかったんですけどね、プラノです。とんでもない考え違いをしているとか、迷うとか、誤解するとか、誤りを犯すという意味で、神に対して私たちはとんでもない考え違いをしている。聖書を読むときにとんでもない誤りを犯して読んでいる、誤解している。福音理解じゃなくて福音誤解であると、人々に対する、人々から攻撃されているのか愛されているか、その識別すら迷ってしまう。それの根源には何かっていう、大変な思い違いをしている、神に対して大変な思い違いしているということですよね。聖書も神の力も知らないという思い違いですよ。死んだものの神ではなく、生きているものの神ということですよ。で28節、立法学者の一人が来て、そうですね、マルコの福音書ですね、立法学者の一人が来て、彼らが議論するのを、聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを見て、イエスに尋ねた、全ての中でどれが第一の戒めですかと。でキリストの敵対者たちは次々と変化、していきましたね。一番目、キリストの権威に我慢ならず殺そうと決めた輩たち、祭司長たち、立法学者たち、長老たち、こいつらです。で2番目ですね、言葉尻を捉えて逮捕しようとしてキリストを試そうとした欺瞞者たち、この祭司長たち、立法学者たち、長老たちから究極の、本丸であるラスボス、敵たちからね、派遣された欺瞞者たち、そいつらはパリサイ人とヘロデ党のもの数人です。立法学者の配下がパリサイ人ですからね。祭司長たちのグループ、サドカイ派の人たち、の政治的なグループがヘロデ党の者たちですからね。でそして3番目、神学論争をしたサドカイ派の人々、復活はないと言ってるサドカイ人たちっていうふうにね書かれてるけど、そしてそこからですよ。そして立法学者の一人が来て質問します。全ての中でどれが第一の戒めですかと。 で一見イエスを取り囲むようなさまざまな論争をこの立法学者は見てね、主を評価して高く評価して好意を抱いて質問しているようにも思えます。マルコの福音書を読むとね。でもマタイの福音書の22章34節から36節並行箇所を読むとですね、こう書いてるんですね。パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。私たちがキリストに試されなければいけないのに、私たちがキリストを試そうとしているような信仰生活を送ってるんじゃないか。あなたがキリストだったら私の祈りを聞いてくれや。まあ、就活してるから合格できるように、大学受験があるから入学できるようにって、そうではなくてね、まあ、本来祈るべきは、まあ、就活にせよね、奉仕にせよですよ、ね、あと、学校に試験をね、入学試験を受けるっていうのもそうなんですけど、全部ね、主に、会って努力した自分の実力を発揮することが十分にできますように、主よどうかあなたの御心をなしてください。私が本当にわからないときは、主よあなたが奇跡的な力をもってして教えてくださる許可が得られれば、知恵を与え知識を与え書くことができますように、答えをね、そういうふうに祈っていかなければ、私が合格できますようにと、就職できますようにってただ祈っていたらですね、他の人たちが落ちることになりかねませんしね、でまたですね、マタイはそのようにしてイエスを試そうとしてって、ルカの福音書の10章の25節、じゃあルカはどうか。さてある律法の専門家が立ち上がりイエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠に受け継ぐことができるでしょうか。マタイとルカによれば、結局ね、律法学者、この、ある一人の律法学者はイエスを試みただけであったっていうことがね、暴露されてるんですよ。マルコの福音書は一番最初の福音書ですからね、そういう情報までは収録できませんでしたけれどもね、マタイとルカはいろいろと取材を重ねて、この律法学者の本質ですよね、知ることができたということですね。で、この律法学者やったことはイエスを試みたっていうことですよ。まあ、しかしながらですね、マルコの視点はちょっと違っていて、律法学者の質問の動機がイエスを試すかどうかっていう質問の動機に注目している福音書ではありません。マルコの福音書っていうのは、マルコはね、律法学者が質問した後、その質問に対するイエスの返答、答えに着目しています。マルコの福音書12章の34節、イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない、あなたは神の国から遠くない。ここね、マルコの福音書しか書いてないんですよ。それから後は誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかった。だからマルコは、これ誰もイエスに会えて尋ねる者はいなかったっていうことはね、他の福音書でも書いてるんですけどね、結局議論は、終止符が一旦打たれるんですよ。エルサレム神殿の中でのね、いろんなグループからのね、質問に対しての質問はやむんですよ。でその止んだ理由は、それぞれの福音書記者が、それぞれの文脈の中で書いてるんですけど、こと今回マルコに限って言うと、マルコは律法学者の質問に対して返答し、そしてどう思うかって聞いた時に一定の評価を与えることによって議論が止んだ、質問が止んだっていうようなね、見方をしているわけですね。ですからある意味ではマルコっていうのはすごくこの場面でね、すごくやっぱりエルサレム神殿の中で敵対者たちがいっぱいいますからね、緊張感あふれるシーンなんですけど、その質問や議論が止んだ、討論が止んだ原因を、優しく描いてるんですよ。あなたは神の国から遠くないって。私たちもそういう言葉必要なんですよ。まだ神の国の ね、確信っていうものは信仰者としてちょっとまだ曖昧かもしれない。でもね、それだとダメだというふうに感じてしまう自分がいて、焦燥感に駆られてね、ああこういうふうに悩んでる自分はダメなのかもしれないって、まあ、自分を責めたり、することも、落ち込んだりすることもございます。しかしね、マルコの福音書を読むとね、あ、神の国に入っているけれども実感としては神の国から遠くない状態なんだと、まあ、実感、神の、まあ、信仰の実態としてね、神の国に入っているということを信じれるということも強いことですよ。素晴らしいことです。しかしね、私たちの主観的には神の国からなんかこう遠く離れているような感覚をして、それダメなんじゃないか、まあ、幸福院的に読むわけですよ。でもイエス様はね、神の国から遠くないって、そのまんまの自分を肯定してくださる。重ねて自分自身の心の叫びに重ねてね、同じ言葉を言ってくれる。遠く離れてもうね、暗闇行きでなんていう言葉聞きたくないでしょ、誰でもね。で、私たちには霊的な季節っていうものがあって、やっぱり信仰が落ち込んだ時には、確かに神、キリストを信じて神の国に入ってるんだけど、天に霊的に着座してるんだけど、でも残念ながらね、実感としてはこんなんでは神の国から遠く離れてるんではないかって言った時に、この歌詞読んでね、あなたは神の国から遠くないよって、遠くないってことは遠回しに近いよっていうふうに、いや、ぶっちゃけ、はい、私を信じてるのは入ってるんだから大丈夫だよってメッセージすることできるんですよ。それでもうみんなのニーズが満たされて、反駁も完了して、イエスに会えて立てる者はいなかったっていうような優しい終わり方してるんですね。最初は殺意に満ちた、ね、策略から始まった出来事が、エルサレム神殿の記事はね、そのように終わった。マルコは律法学者の返答、イエスが褒めていることをね、強調してるんですよ。で、この賢くっていうことを褒めたわけですけども、これはヌーフォスという副詞なんですね。賢明にとか適切にとか思慮深くという意味です。彼が賢明にも適切にも思慮深く答えたのを見て言われた、あなたは神の国から遠くない。この言葉は律法学者が神の国に入ったお墨付きで、何でも、なかったというのがね、まあ、なんていうか、律法学者、この律法学者が神の国に入ったお墨付きでも何でも、なかったということですね。これはね、別にその懸命に答えたからといって、適切に答えたからといって、神の国に入れましたとは言っていませんけれども、けれどもよ、神の国なんてあったもんじゃないと。大バビロンのね、商取引で、蜜の味を、水に吸って大満足であるって言ってる連中からするよりは、イエスはね、神の国から遠くないよねって言って褒めていることはね、否定できません。一定の評価をしています。ではではですよ、こういう、まあ、いわゆるその本当にイエス様を、に対する信仰に完全に入ったわけではないが、神の国からも遠いわけではないという、こうキリスト教徒に対して好意的な人物、キリストに対して好意的な人物、人々に対して欠けて、キリスト者と比較して欠けているものは何かというふうに問うわけです。この律法学者たる彼にはキリスト者と比べて何が足りなかったのか、キリストは彼に何を求めておられたのか。ルカの福音書の10章の28節から37節、イエスは言われた、あなたの答えは正しい、それを実行しなさい、そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。ここですね。しかし彼は自分が正しい、では私の隣人とは誰ですかってへりくつ言ったわけですよね。イエスは答えられた、ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。この反対側を通り過ぎていったって3回ね、まあ2回か、 2回祭司とレビットに適用されておりますけどね、立法学者にも適用されているんです。3人目として、あなた反対側を取りすぎますか。ところが旅をしていた一人のサメレビットはその人のところに、来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し、まあ労働者のね当時の、賃金が 1日1デナリでしたからね、まあ、大体1万円と1デナリ約1万円と、まあ、2万円ですね、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で、ね、祭司、レビ人、そしてサマリア人、この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人には憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。これがこの彼に足りなかったものですよ。憐れみ深い行いでき、言葉では神は唯一です。隣人は自分のように愛しぬ大切な戒めは分かってる。しかしその人の生き方を見たら憐れみ深い行いを一切してない。彼は自分自身を正しいものと考えていたから、憐れみ深い行いと両立できなかったんですよ。憐れみ深い行いをした人になること、すなわち良きサマリア人とキリストにあってですね、キリストを信じて聖霊によって良きサマリア人となることを実践しようとしなかったわけです。この憐れみ深い行いをした人はね、の憐れみっていう言葉、エレオスっていう言葉でね、憐れみとか、他にね同情とか慈悲、っていう意味がね含まれています。でそういう憐れみ同情慈悲の思いだけを抱くんじゃなくて、憐れみの行動、同情した結果としての行動、慈悲深い行動のことをね、思いと行動両方を表す言葉です。でここは文章的に言うとピオエレオスメタっていうふうにね、書かれておりまして、憐れみを、かけるとか憐れむという、ね、憐れみの人とか憐れみをかけた人とか同情のを与えた人とか慈悲深かった人とというふうにね名詞化されております。さて第一にザカリアの予言、主は私、ルカの福音書の1章72節、このエレオスという言葉をね辿っていくと、主は私たちの父祖たちに憐れみエレオスを施し、同情を施し、ね、慈悲の思いを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。で2番目、律法学者の批判でも使われています。ルカの福音書の16章の15節、イエスは彼らに言われた。あなた方は人々の前で自分を正しいとするが、神はあなた方の心をご存知です。人々の間で尊ばれるものは神の前では忌み嫌われるものです。だからね、憐れみが欠けていたんですよこの人には、ね、そしてもう一つ、自分自身を正しいとしていたっていうことにおいて欠点があった。では、律法学者の質問と主の答えを振り返ってね、もう一度確認してみましょう。彼は質問しました。全ての中でどれが第一の戒めですか。で29節から30節、ここにはですね、第一の戒めが書かれています。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。で31節は、第二の戒めがね書かれております。第2の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません、ということでね、29節から31節は第1と第2の戒めを、セットで語っているわけですよ。でこれは、第2の戒めで引用されている箇所はですね、旧約聖書の申命記の6章の4節から5節、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、第一の戒めね、29節から30節、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、あなたの神主を愛しなさい。 で、まあ、31節ですね。第二の戒めに関する、まあ、旧約聖書の引用は、レビ記の19章の18節、あなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主である。なぜ私たちは復讐したいと思うんでしょうか。なぜ私たちは恨みを抱いてしまうんでしょうか。それね、自分自身が自分自身に対して復讐したいという気持ちが取れないからですよ。その自分自身に対して、自分自身がキリストによって生まれた自分自身がもう復讐も恨みもないはずなのに、まるであるかのように自分を恨んで復讐しようと虎視眈々と狙ってるからですよ。そういう自己内部における霊と肉の断絶っていうのがあるわけね。じゃあ、キリストにある新しい私としてのアイデンティティが古い私を、復讐しようとしたり恨みを抱くのに違うと逆ですよ。キリストを信じている以前の私がまだ残っているんですよ。内住の罪と一緒に、その内住の罪がまるで人格を持ったかのごとく、古い私がキリストを信じて死んだはずのね、洗礼によって水に葬られた私がまるで生きているかのごとく、信仰をキリストに対する信仰を深め続ける日々を送っていない場合、だんだんだんだん肉の方が強くなってってね、新しい自分自身を、に対して復讐しようとするんですよ。恨みを抱いていこう、大きくしていく。そうするとどうなるか、人々を復讐してはばからなくなっていく。人々に恨みを抱くことに対して罪悪感を全く持たなくなる。なぜなら立法学者のように私は正しいと思ってるからですよ。私の隣人とは誰かってふざけたことを抜かすからですよ。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。ってことは逆に言うと、隣人を愛せない理由は自分自身のように自分自身の中で自分自身を憎んで復讐してるからですよ。それをキリストに持ってって復讐心と憎しみを担っていただきなさいってことですよ。そして、第一の戒めである神に対する愛はでもね、キリストにおいて実現しました。第一、神の愛ですね。第一ヨハネの4章10節、もう一度ね引用しますけど、結構引用しますね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと。でもね、この愛が、示されたということと、2番目、神の義を信仰によって受けるということもキリストにおいて実現しております。ローマ書の3章25節、神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた妻を見逃してこられたのです。だからね、神の義を、神の愛をどうやって受けるんですか。神の義って何ですか。神の愛って何ですか。イエス・キリストご自身なんですよ。その十字架と復活なんですよ。福音なんですよ。だから神はこの方を、キリストを信仰によって受けるべき、信仰によって受けなければいけない、信じて受け入れなければいけない。これによって私たちのうちに救いが実現する。神の愛に基づく救い、神の義に基づく救いが実現するということです。で、32節から33節なんですけど、立法学者はイエスに言った、先生その通りです、まあ、主は唯一であってその他に主はいないとはあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな善処の捧げ物や生贄よりもはるかに優れていますと。しかしながら、聖書はどのような目的で書かれたのかを思い出しましょう。ヨハネの福音書20章の30節、一見このね、立法学者の答え方って、マルコは優しいから肯定的にね、しかもその全焼の捧げ物の生贄よりもはるかに優れていますみたいな言葉も記述してですね、明確にこの立法学者を優しい目で見ているキリストの視線をね、強調している感がありますけれども、聖書はもともとどのような目的で書かれたのか、 ヨハネの福音書20章の31節、正解を求めてるわけじゃないですよ、キリストは。これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。私は自分の力で神を愛することはできない。私は自分で正しいものと思って憐れみ深い人に良きサマリア人になることができない。だから主を助けてください。主よ、その通りですなんて言ってる場合じゃないんですよ、この律法学者。私にはそれを言われてどちらもできません。でもあなたならできます。助けてください。これを求めておられたイエス様。正解はもちろん彼が言った通り32節33節かもしれない。まさにその通りです。どんな全焼の捧げもない生贄よりもはるかに優れている。しかしそれは頭の理解だ。しかも頭の理解ですらずれている。キリストを信じるために聖書は書かれて、キリストを信じた結果として命を得るために出会って、正論を得るために聖書を知識として、そういうものとして書かれたものじゃない。唯一の主の他に主はいないというのもね、主の兄弟ヤコブからするとね、皮肉を言われる始末だっていうことを思い出していただきたい。ヤコブ書の2章の19節から20節、あなたは神は唯一だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どもも信じて身震いしています。ああ愚かな人よ。これね、律法学者に対するイエス様の思いだと思いますよ。あなたは行いのない信仰は無益なことを知りたいんですか。行いって何ですか。この場合イエス様は律法学者に求めたのは憐れみ深い人になれってことですよ。でも自分ではできない。キリストを信じて聖霊によって変えられなさいと、そのことを信ずるか、こうやって読むんですよ。キリストを信じる者と信じない者、自分の義により頼む者と、自分は正しくない罪人の頭であると、そういうものの間に決定的な差が、生じ存在するようになります。ルカの福音書の16章の19節から30節、地上では分かりにくいけど本質である天国の霊を挙げると、天国というか霊的世界、死んだ後の世界をの本質から見るとよく分かる。ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい甘のを着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。私今お腹すごい空いててね、そういう状況だったら本当にね、ラザロと同じ気持ちでね、食卓から落ちるものね、待ってますね。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいた。父アブラハムよ、私は憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。来よう、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだいている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこが私たちのところへ越えてくることもできない。金持ちは言った。父よ、それではお願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセという預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めるでしょう。アブラハムは彼に言った。モーセという預言者たちに耳を傾けないなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。ただね、私たちがいろいろ死んだ後文句言ったりね、うまいことをずるいこと言ったりしてもね、聞き入れられないってことなんですよ。最近ね、昔のドラマでね、市役所ってのがあってね、そこでちょっと一つのシーンがね、セリフが思い出すんですけどね、なぜそこまで言うならあなたは現世でそうしなかったんですかっていうことですね。この金持ちがすべきことは、ね、 家族のことをそんなに思っているのであるならば、死んでから言ったって遅いんだよっていうのがこの記事の主張なんですよ。なんで生きてる間それしなかったのって。もういけないんだよ現世には、って。死んだら生きてる間がまあある意味で花なんだよと。いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば彼らは悔い改めでしょう。なんで地上で祈らなかったのって。モーセという原者から、旧約聖書から、聖書がある、なぜ聖書を説明しない、伝えなかった。そして彼は死してなおね、ラザロのことなんて心にかけていないんですよ。これが腹が立つ。生きてる間ラザロに対してろくなことをしなかった人間は、貧しい人たちにろくなことをしなかった人間は、与えもしなかった人間は、地獄においても黄泉においても貧しい人たちのここのことなんて心かけないで、自分の家族だけ、それしか心かけない。ラザロに対して私は何もしなかった、申し訳ないですとかって言わない、言えないんです。なぜかというと、地上での生涯と、まあ、その死後の、永遠の世界というのはつながってるからですよ。地上で生きた生き様が永遠の世界につながるようになってるから、地上で悔い改めなかったら一生悔い改めないし、永遠の世界でも悔い改めることができない。だから生きている間にキリストを信じて救われよと。ちなみにですね、律法学者のどんな全焼の捧げ物や生贄よりもはるかに優れていますと彼は言葉としては言いましたけれども、隣人として憐れみの人になるためには他の誰でもない、私自身がですよ、あなた自身がですよ、憐れみの人になるためにはキリストに対する信仰によって私たちもまた打ち砕かれなければいけない。何に？自分の正しさに、自分を憎むことに、自分自身を復讐することを中断しなければいけない、砕かれなければいけない。でそれで自分で自分を砕くことはできない。あのマルコの福音書の最初の方に書かれている悪霊に使われた人たち、人はね、鎖につながれていましたよね、ゲラサ地方の人です。でも自分で石を持っていて、自分で自分の体をその石で傷つけていましたよね。自分のことを憎んでいた、自分自身のことをこうとてもじゃないけど愛せなかった。だからサタンはそういう傷に乗じて要塞とかしてね、彼を自分で自分を愛することができないように傷つけて石を持たせたんですよ。あれはもうはっきり言ってしまえば鎖につながれてたからそうなった。彼の肉の実態が暴露されたんですよ。あれ他の人たちなんで鎖につけたと思う？鎖につかれてない彼っていうのは容易に想像できますけど、石を他の人たちにぶつけて殺そうとしてたんですよ。恨みと復讐を、ね、全部私の敵だみたいな感じでね、サタンに操られまくって人々が被害を受けたんで、鎖につなぐしかなかったんですよ。拘束するしかなかったんで。そしたら彼は本性を表した。本当は人を復讐して人を攻撃して人を憎むということは自分自身を自分で憎み復讐するという問題だったってことなんですよ。相手を愛せるか愛せないかって問題は自分自身を愛せるか愛せないか、自分自身を愛せるか愛せないかっていうことはキリストと出会って愛されるか愛されないかってことを信ずるか信じないかっていう問題なんですよ。信じた者は砕かれた上で救われます。痛みを持って救われます。イザヤ書の53章の4節から6節、誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った、それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の家に私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、 それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たち全てのものの咎を彼に負わせた。お祈りします。聖なる父、全能永遠の神、主キリストによって心からあなたを称え感謝を捧げます。キリストの死を思うとき、愛は深められ、復活の信仰は私たちを支え、主の来臨の約束は私たちを希望で満たしてくださいます。あなたを称えるすべての天使、聖人と共に、声を合わせて賛美の歌を歌います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。